皆さんおはようございます。今日は、私が、タイトル天の父と昇るという、タイトルでお話をさせていただきます。次お願いします。昨年、1月、私はですね、なぜ山に登るのかというタイトルでお話をさせていただきました。その答えは、ここにありますように、家内と一緒に祈るためで、いつも、山登りの時、出発の準備が終わればこのように祈ってます。安全に登って下山ができますように、ね、天候が守られますように、楽しく登山ができますように、道を間違えないようにと祈ります。今日はこの山登りで私が昨年、後半に体験したことからお話をします。次お願いします。私が、登山を始めた頃から憧れの山は北アルプスの槍ヶ岳でした。岐阜県や信州の山に、スキーに行くと必ずですね、ポツンと見える山があるんですね。これです、これ、ね、この槍ヶ岳、この槍ヶ岳に登りたいなとずっと思っていました。でも、最低でも2泊3日片道25キロメートルの、距離を 登ることが、必要でありまして、家内と私2人だけでは不安でした。でもあるテレビ番組を見ていて、これではひょっとしたら私たちでも登れるかなと思って、2018年の、去年の年が明け、正月ですね、御心ならば槍ヶ岳に登らせてくださいと、祈り始めました。そして自分の祈りの課題に挙げて、朝のデボーションの時に毎朝祈ったのであります。すると今勤めている会社の、職場にですね、山登りをされている先輩がいて、時々山の話をしているのですけれども、去年の6月頃、じゃあ一緒に登ろうと言ってくださったのです。で、家内と私を含めて合計6名で、槍ヶ岳を目指すことになりました。もちろんこの先輩方は、槍ヶ岳登山の経験者であり、北アルプスを何回も登ってらっしゃる方で、日程は10月の5から7日という、日程も決まりました。私は祈りが聞かれたと思い、槍ヶ岳登頂に向けて準備を始めました。先ほども言いましたように、槍ヶ岳に登るには標高差1500メートル、距離にして約25キロを2日間かけて登ること、そして、下りはですね、その25キロを1日で、下ることが、必要で、私は特に下りが苦手なので、その下る方にはすごく不安でした。それで梅雨が明けると、私と家内は近隣の山を最低2週間に1回、登りました。そして夏休みには、北アルプスの唐松岳、これは2696メートルあるんですけども、それにも登りました。そして最後の仕上げに奈良県の稲村ヶ岳というところに登りました。これは標高1726メートルで9月24日に登ったのです。昨年の9月、皆さんも記憶に新しいように台風21号が来て、近隣に大きな影響をもたらしたことは、もたらしたのですけれども、稲村ヶ岳の登山道もやはり倒木とか崖崩れでの影響を受けた部分はありましたけれども、私たちはもうね、毎年 2,3 回登ってますので、まずはお祈りし、迷うこともなく、山頂まで行き、お昼ご飯を食べて下山にかかりました。すると登るときは大丈夫だった登山道の一部が崩れていました。でもその崩れた部分の下に岩が出ていて、足を乗せて渡れそうでした。そのあたりの斜面は普段から家内と私がここで、斜面に落ちたらどこまでも落ちていきそうだねっていうところでした。スライド、これがそうなんですけど、これ登山道なんです、こうね、でこっちから来てこう行くんですけれども、私はこの部分を初めに、ここをこう通っていったんですね。でその下にちっちゃい岩があったので、そこに足をかけての 渡ったんですけれども、私が、登りこう渡り終わると、わっと家内の声が聞こえたんですね。なんと家内がここから落ちちゃったんです。ここ私が振り向くと家内はここを落ちているところで、私が大きな声で止まれって叫ぶと、こう一回転してここに止まったんです。約8メートルぐらい落ちました。で、大丈夫かって声をかけたら、大丈夫って声が返ってきたので、あ、生きてると思いました、はい。で、それはもう本当に天のお父様が助けてくださった。あのかなりの岩の部分でしたので、打ちどころ悪くて本当に危なかったんですけども、で、すぐに助けにおりました。そして、家内はあちこちに打撲はしてたんですけれども、両膝のから出血をして打撲をしてたんですけども、幸いにして骨折はしてなかったんですね。それでなんとか一緒に上がって、いつもの倍の時間をかけて、この山を降りていきました。しかし家内はその後1週間は体と足の痛みで一人では歩けない状態でした。当然10日後に迫った槍ヶ岳登山などできるような状態ではありませんでした。ずっと祈ってきた槍ヶ岳登山ですけれども、これは天のお父様の御心かなと思い、やめようかなと考えていたところ、家内が私はいいからあなた一人で登ってきてと言ってくれました。私は一人になって祈りました。天のお父様、私はどうすればよいのでしょうか。私の山登りは家内と共に登ることです。そして祈ることです。これが目的なのです。今は家内は登ることができません。でもせっかく同行してくださった皆様に、申し訳ないです。どうすればいいのでしょうかと祈りました。ふと聖句が浮かびました。患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。ローマ 12-12。 毎朝祈っていると台風24号がやってきました。槍ヶ岳登山を計画している日に日本を縦断しそうな台風でした。私はこれが天のお父様のお答えだ、登山は中止だと思いました。来年家内とまた一緒に登ればいいと思いました。しかし今回の槍ヶ岳登山のリーダーは、中止を決断しませんでした。出発日の10月5日、台風は日本海を回り、10月6日槍ヶ岳山頂を目指すその日に日本海側から槍ヶ岳に最接近しそうな、状況でした。続きをね、10月5日ですね、槍ヶ岳のスタート地点への上高地、これ上高地のカッパ橋ですね、について不安ながらも槍ヶ岳に向けて出発しました。6時間かけて1泊目の山ごとへ到着。途中小雨もありましたが、雨具を使うほどのことではありませんでした。次お願いします。次の日は 朝早く、いよいよ槍ヶ岳に向けて出発。この日も雲があるものの、流れる雲の合間から北アルプスの山々が見えるような天候でした。槍ヶ岳に近づくにつれて台風接近もあり、ガスがかかって視界が悪くなりました。次お願いします。でこれが、その槍ヶ岳山荘という、槍ヶ岳近くの山荘でもうこういう状況でありました。槍ヶ岳山荘近くの山荘に着いた頃には雲の中で雨も降り出しました。ここからは30分ほどで槍ヶ岳山頂へ登ることができる位置です。しかし天候が悪く、足場も悪くなるので槍ヶ岳登頂は無理かなと思いつつも一人になって祈りました。普段この時期の槍ヶ岳山荘、槍ヶ岳はですね、超満員の時期で、なのですけれども、この台風の影響でガラガラで、なので簡単に一人で祈ることができました。天のお父様、ここまで連れてきていただいたのですから山頂へ行かせてくださいと祈りました。祈りが終わって皆さんのところに戻ると、なんと下から登ってきた登山者の情報で、もうしばらくすると1時間ほど雲が切れて雨が止むというのです。山荘の外に出てみると、なるほど、雲の合間から槍ヶ岳の山頂が間近に見えたのです。急いで支度をしました。山頂を目指し無事念願の登頂を果たすことができました。次お願いします。これがこういうルートでこう登っていくんですね、山頂ですね、はい。次お願いします。これ山頂3180メートルかな、 はい、これからここから、まあ、ピコッと出てる高い山ですから周りが見えます。次お願いします。ね、これが上、これが槍ヶ岳山荘で止まった山荘ですね。はい、次お願いします。はい、こういうところ、これ穂高連峰ですね。はい、次お願いします。はい、ここが登ってきたルートですね、この間。はい、次。はい、これがあのメンバーですけど、これが槍の穂という山頂のここへ登ったんですね。はい、ありがとう。まあ、こうして、次の日の、この日の夜ですね、この日の夜、登頂終わった日の夜は当然台風の影響で山荘の外は暴風雨でした。夜が明けると暴風も収まり、山頂付近は雲の中でした。1時間ほど下山すると雲も、なくなり、美しい北アルプスの紅葉を眺めながら下山することができました。上高地に降りてくると、この日、10月7日ですけれども、槍ヶ岳や穂高連峰を目指す登山客でとても賑わっていました。次お願いします。これちょっと違うな、まあ、いや、すいません、ちょっとスライドが違ったです。まあ、感謝のことなんですけども、結局私が、まあ、家内が滑落したんだけども、本当に大事には至らなかったこと、そして台風24号のおかげでこの日槍ヶ岳を目指す登山客がキャンセルし、普段ね、槍ヶ岳の山頂というのは満員で、もう10分も滞在できないんですけど、30分ぐらい折れましたかね。それ以上は寒くて折れましたけれども、はい、でそしてもう一つね、まあ、私の車に同乗してくれた、まあ、会社の友人に証しをして、工藤さんのチャリティーコンサートにも来てくださいました。本当、台風をも恵みに変えてくださった天のお父様に感謝したいと思います。それと家内のことですけれども、膝は回復し、もう山の登りも再開し、スキーにも行きました。はい、私がこの証をまとめるときにふと浮かんだ聖句を、紹介します。結構入ってないですね。あ、違う、すみません、読みます。はい、神のなさることはすべて時にかなって美しい、伝道者の書、3-11。すみません、はい、天のお父様はすべて最善をもって答えていただける方です。はい、次お願いします。最後に聖句を読ませていただきます。あなたは祈るときは自分の、すみません、祈るときは自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ご清聴ありがとうございました。
それでは続きまして、駒井陽子姉妹のお証に入り、あ、弘子姉妹の、お証に入りたいと思います。
私がこの教会に導かれましたのは、2007年の10月で、今から11年以上になります。で、その間に神様は本当に多くのことを教えてくださって、祝福してくださいました。で、その中でこの教会が私に与えられた教会で、私はイエス様の御体の一部だということを本当に、確信することができました。で、そのために、私はできるだけのことをして、この主とそれから教会にお仕えしようと思いました。できることは何でも参加して、そこで多くの兄弟姉妹と親しい交わりに入れられました。本当にたくさんの方と親しく仲良くなれるっていうのは本当に嬉しいことでした。ご奉仕は誰のためにあるのかなっていうと、それは神様が私のために用意してくださって、本当に祝福してくださるんだなということも本当に、よく知ることができました。多分2014年の頃だと思いますが、音楽主事から賛美チームに入りませんかと声をかけていただきました。その時はそんなに大きなことだと思わなくて、はい、わかりましたと気軽にお返事をしました。で、フルートのことですけれども、私たち家族がドイツにいた時に、小学校4年生の娘がフルートを始めまして、そば、で見ていて楽しそうだなと思って、フルートの先生に 音楽的センスがなくても大丈夫ですかって聞いたんですね。そしたら気軽に大丈夫ですよとおっしゃったので始めました。でも帰国してすぐにもうレッスンをやめてしまって、楽器があるのにもったいないなと思っていました。でちょうどこの、北浜教会に導かれるちょっと前に新しくフルートン先生についてレッスンを始めました。その先生は40歳ぐらい の女性の先生で、当時私はもう60歳ぐらいでしたから、こんな60歳のおばさんに本当によく初めから教えてくださるなと思って、いい先生だなと思っていました。でレッスンはとても厳しくて、絶対いいですよなんて少しも言ってくれないんです。いつもダメだしでそれでまた頑張ろうと思っていくんですけど、またダメっていう、そういう状況でした。で礼拝で賛美曲を賛美するために家で練習するんですけれども、私は自分の吹いた曲を録音して、そして後でこうチェックしながら練習していました。でするとなんと自分の音楽が全然なっていないっていうことが本当にリアルに分かってきまして、音もダメ、メロディーもダメ、全然テンポもダメっていうことが分かりました。もう下手としか言いようがないと自分で思うようになりました。でこの時から音楽指示が一番怖い人になって、この教会でもう朝ここで賛美の練習して、この辺でこうマイクをこうセットしてらっしゃるんですけど、もう音楽指示がここ歩くと私はもうカチカチになって、もう震えるが出てくるぐらい、だったんです今は違いますけれども、本当に素晴らしいリーダーなんですけれども、で本当に一生懸命練習して、本番でフルート吹いても本当にうまく吹けなくて、で相変わらずフルートの先生からはダメ出しばっかりで、そういう日々が続いていました。でそういう中で、なぜ私はここに立って賛美してるんだろうと、こんなにできないのに本当に申し訳ない、いつもいつもすいませんすいませんって言いながらフルートを吹いていました。でとうとうもう賛美ができない、もうダメだと思いまして、やめようと思いました。そして音楽主人の水江さんに、もうとてもこんなでは吹けません、本当に申し訳なくて賛美やめたいんですけれどもってお話ししました。すると水江さんはちょっと考えて、そうですかとおっしゃって、でも神様が道を閉ざされるまで続けられたらいかがですかって言われました。それで私はちょっと気が楽になって、そうだな、神様がもうダメっておっしゃるまで賛美を続けさそうかさせていただこうかと思って、本当に、一生懸命曲を練習して、そして賛美チームで、フルートを吹かせていただいていました。でフルートの先生からはもういつまでたってもダメ出してそしてそうなんですね、もう本当に物覚えが悪いし運動神経も悪いし、聞いても聞いたことが全然こう楽器に反映されなくて、本当にもう自分は物覚え悪いし音楽的才能もないなと思っていました。でそんな時に昨年の10月頃にレッスンの間でフルートの先生とこう険悪な空気が生まれて、それでもう私はレッスンをやめようと思いました。で先生に本当にフルートの練習が重いなので、しばらく休ませてくださいと連絡しました。で本当にもう行かなくていいなと思ってすごく嬉しかったんですけれども、 2,3 日してデボーションの時に平和を保ちなさいという言葉がこう迫ってきたんです。で、私フルートン先生に対してすごい苦い思いを持ってるし、神様は先生との間に平和な関係をもう一度築きなさいとおっしゃってるんだなと思って、すぐに先生にまた連絡して、来週からレッスンに行きますって言いました。 でもレッスンに行く日が近づいてくると、どんな顔して行けばいいんだろう、嫌だな、行きたくないなと思って、すごく嫌だったんですね。でそうしましてまたデボーションの時に従順とは 神様の御心の前に自分の意思を手放すことですっていう厳しいことが書かれてあって、でも私本当に、あ、神様分かりました、レッスンに行きます。でそれからレッスンをまた始めるようになりました。で神様のことを聞いてレッスンにちゃんと行ったんだから、なんかいいことがあったかなと思うと、やっぱり相変わらず一緒で、いつも厳しいレッスンを受けていましたが、2、3年ぐらい前にいつもずっと言われていたことが、ああこういうことかなっていうことが分かって、そしてそれは私がフルート吹くのにとても 大切なことで大事なことだったので、神様はこのことを教えてくださったんだなと思いました。それからフルート吹くのがすごくその伸び伸びと吹けるようになって、本当に感謝だなと思いました。で賛美チームでは、朝今日のように毎週9時に集まって、そして今日のメッセージの内容を1週間黙想して学んで、そしてみんなで分かち合いして、そして祈って、そして9時半から練習を始めます。で本当にこの学びの時が素晴らしく霊的に私たち養われて高められて、そしてチームの練習の時は本当に楽しくて、そしてお互いにいろいろ言いながら笑いながら練習をして、本当に兄弟姉妹の一体感が生まれて、本当に楽しく感謝して賛美していました。である、時そして神様はもう私からこう賛美の道を閉ざされることなく、2019年をの新年を迎えました。で、ある時に才能と賜物ということについて書かれたことを読みました。で、自分に与えられた力とか能力を自分のために使う、自分の栄光誉れのために使うことは才能でしょうと。でもその自分に与えられた力を神様のために使う、それは賜物と言いますというふうに書かれてありました。あ、本当にそうだなと思いました。で、デレック・プリンスっていう英国の著名なメッセンジャーで素晴らしい働きをした方が第二テモテの一章九節からメッセージをしていました。お読みします。第二テモテ一章の九節、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて、私たちの永遠の昔に与えられたものであってと書かれていました。彼は、神様は私たちを救ってくださり、それだけではなくて、一人一人にご自身の計画と恵みを持って、召していらっしゃるのを皆さんはご存知ですか、知っていますかというふうに語っています。で、彼は才能アビリティですねと恵みグレイスについて面白いことを言っていました。才能で始めると恵みは終わる、恵みで始まると才能は終わる。で、これは例えば自分に与えられた能力を自分のものだと思ってそれを使おうとすると恵みはもう関係なくなってしまう。つまり自分の力でできるなら神様の恵みなんていらないでしょうって彼は語っていました。本当に微妙なところですけれどもそうだなと思いました。で、今日のお証しを準備している間も私はたくさんのことが教えられて、はじめに私はこの教会でできるだけのことをして主と神様にお仕えしようと決心したんですけれども、深く心の中を探ってみると、私のすることは私が好きなことで、生まれた時から得意なことだったし、別にこれは普通だと思ってたんですね。ですからこの能力は自分の体についていたものだから私のものっていう考えがなんとなくあったように思って、本当に生まれる前から いろんなことができるようにしてくださった神様に感謝していなかったことを申し訳なく思いました。でフルートの賛美でもこんな下手なものがなぜこんなところで吹いてるんだろうかと本当にこんなふうに思っていたことが神様に対して申し訳ないなと思いました。で30年以上前に楽器を与えてくださって、そして賛美チームに入れてくださって、大きな喜びを与えてくださっている神様にもう自分のなんか能力の小さいことばっかり見て、そしてちっちゃくなっていたのを本当に悔い改めました。で今はこんな下手なものがなぜここに立っているのだろうか、それは神様の恵みでここに立たせていただいている、本当になんと幸いなことかなと思って大喜びしています。でチームで賛美すると本当に楽しくて心から喜んで感謝して主を賛美しています。先ほど のデレック・プリンスは Jesus helps, I do my best と言っています。これはイエス様は助けてくださる、私は最善を尽くすということなんですけれども、イエス様が助けてくださらないと私は最善も尽くせないんだなということは本当によく分かりました。で、本当に主が助けてくださって歩める幸いというのはなんと私たち大きな恵みが与えられているんだろうなと思いました。で賛美は祈りにメロディーがついているだと言われることがあります。でいつも練習の時にはまず賛美の詩歌をこう座ってよく読んで一つ一つ読みながら、そうすると本当に今日の賛美の歌詞もそうなんですけど、素晴らしい神様の栄光とかイエス様がいつもいつも一緒にいてくださるとか背負ってくださるとか力を与えてくださるとかいうことがもうこうリアルに迫ってきて本当にこう嬉しくなって、で時にはもう涙が出そうになったり、もう心がこう溶けそうになったりする、そういう時があります。でそれからこう練習するんですけれども、本当に拙いものですけれども、こういつかは楽器でそういう思いがこう表現できて、会衆の方々と一緒にこうここで賛美ができればどんなに嬉しいかなと思っています。これは私の大きな夢なんですけれども、もう年も年だしと思ったりしてるんですけれども、本当に感謝いたします。そして賛美チームは毎週毎週集まって礼拝のために祈り、また賛美のために準備しておりますので、どうぞ礼拝のため、それから賛美チームのためにお祈りくださるように心からお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。お二人のお証を聞いていつもの流れとちょっと違いますけど、いつもよりなんか真剣な顔まなざしで牧師のメッセージよりももっともっとインパクト大きかったかなと私は思いました。とても良かったと思いますね。瀬野さんもスライド、美しいスライドを通してご自身が体験されたこと、経験されたことをお話しくださいました。また狛江姉妹も、フルートの演奏、このまた勉強レッスン、こういったことをしてのお証しをしてくださいました。山登りとそしてフルート演奏、皆さん共通項がありましたね。お気づきになられましたか。何が共通項でしょうか。それはお二人とも楽しんでいるということです。瀬野さんは山登りが好きですね。健康的ですよ皆さん、ね、山登り保存がたくさんあって本当に健康的だとよろしいと思いますね。またフルート演奏、この演奏も楽しんでいらっしゃる。ですから皆さん楽しむということは非常に重要なことで、神様が私たちに与えてくださった大切なポイントだと思います。私はよく言うことは Enjoy your life、 あなたの人生を楽しみなさい。しかし現実見てください。楽しむどころか苦しみとか悩みとか問題とかトラブルがたくさんあるじゃありませんか。なぜでしょうか。何かがそこに問題がある。神様は Enjoy your life、あなたの人生を楽しみなさいと言ってくださっているのに、なぜこんなに多くの課題があるんでしょうか。聖書にはこういうことがありますね。これは有名な言葉です。この言葉読んでます。しかし主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。この後者の方ですね、私たちは粘土で、 あなたは私たちの陶器師でです。私たちはみんなあなたの手で作られたものです。皆さん、このフレーズを注目していただきたいんです。まずここで神様という方が陶器師に置かれているんですね。そして私というのは粘土、土、これに過ぎないものである。しかもそれが作品であるということ、手で作られる、つまり神様によって私たち人々が作られた作品である。神様がわからないと、聖書の神様がわからないと、私たちは作品と思うんじゃない。いや、私が努力して、私が頑張って、先ほどの話じゃないです、アビリティ、私の才能を使って、そして私がと言って進んでいく、これは多くの人々が歩んでいる道であります。じゃあ聖書を読んでいくときに、もちろん神様はアビリティ、才能を与えてくださいますが、それは恵みというその領域の中においてもっと生かされてくることなんです。ですから作られた陶器が作ってくださった陶器師を知るということは当たり前のことです。考えてください。日本でもこの陶器、焼き物、結構昔からありますよね。そして陶器師は自分の意思一つでいかようにでも、どんなふうにでも陶器器を作ることができるんです。気に食わなかったらば途中まで作っても潰すことができる。そして自分の願っているような陶器を作り上げることができる。結論から言うと、神様という方は私たち一人一人にマスタープランをお持ちなんです。お一人一人に神様は素晴らしい器としてのそれを作りたいと願っていらっしゃるんです。でここで大切なことは、神様と私たちの関係、陶器師と粘土、この関係をしっかり持つことであります。そうです、皆さん、大切なことは神様が主である。主というのは主人の主ですよ。そして父である、お父様である、そして陶器師である。さあ皆さん、この方を知らなくして私たちが歩んでいくならば、どうして私たちが立派な、また素晴らしい作品を自分の力で作り上げることができるでしょうか。天と地を作られた神様、世界を創造されて、またご自身の手の中に握っておられる神様が、あなたの人生にあなたにしかないオリジナルのその器を作り上げたい。これが神様が聖書を通して私たちに語っておられるところのメッセージなんです。ですからこの聖書の言葉は旧約聖書の言葉ですけど、素晴らしい御言葉であると思います。話変わりますけども、最近科学的分析が粘土について非常に進んでまいりまして、粘土といえば、まあ、土に過ぎないな、まあ、そう私たちはかつて考えていましたけども、ここにはですね、科学的な吸着があり、イオン交換があり、また触媒性があることが分かってきたんです。そして粘土は線の利用法がある言われるようになったんです。粘土に線の利用方法がある。ちなみにちょっと出してみましょう。ノーカーボン紙、そして油脂の脱色、ガソリン、灯油の脱水、鋳物、ボーリングの潤滑剤、まあ、興味深いことに粘土は有害なバクテリアを含んでる、土の中ですね、含んでるんです。そして余分な水分を吸収して下痢を防ぐために胃腸薬にも含まれている。次お願いします。そう考えるとね、しばらく前ですが、アフリカのどこかの国で現地の方がですね、お腹の調子が悪くなった時に土を、泥をですね、口に入れて食べるって日本で報道されましたよ。そして土を食べてどうして、そのお腹の中でその胃腸の跡、これ今科学的に証明される時代になってきた。不思議ですよね皆さん。そして他に、カラープリンター、あるいはおむつ、脳幹本紙、あるいは化粧品、シャンプー、歯磨き、あるいはその他の原料などに土が使われているんです。そうです皆さん、粘土には多様性があり、また特殊性があります。土に過ぎないんです。どこまで行っても土は土なんでも、この土の中にはこれだけの多様性と、また特殊性がある。さあ、私たちは粘土であると聖書は言ってますよ。考えてみると、私たち人々にはそれだけの多様性があるんです。これは素晴らしいことです。みんなが同じ瀬野さんじゃないんです。みんなが同じ小前さんでもないです。お一人お一人が全部違うんです。皆さん、なんと素晴らしいことではないでしょうか。そしてこの粘土は特徴、壊れやすいんです。どうでしょうか。ちょっと人から言われて傷つきますよね。ちょっと言われただけでクシャンとしてしまう方いますよね。私もどちらかというと小心者なんです。他から言われたらカクッとこう来ますよね。そうです皆さん、こんな顔でなんてよく言われるんですけど、 いや実は小心者なんですね。そう考えてくるときにですね、人間というのは土のような本当に弱い壊れやすい存在であるなということを思います。私は現在71歳であります。71歳の私、今も失敗をたくさんします。ミスも行います。本当に痛い体験を経験をするんです。しかしそれは考えてみるときに神様の訓練だなと思います。皆さん、生涯現役という言葉がありますけれども、生涯現役ということは未完ということなんですよ。完成されて生涯を終える人は誰一人いない。人生の与えたレース、80年90年、あるいはもっと100歳まで生きるかもしれない。でもその間、神様は私たちにいろいろな訓練をして、私たちはまさしく作られていく作品のようなものであります。つまり粘土は固まっていないんです。いや、固まってはいけないんです。陶器師である御方が私たちにご介入くださって、取り扱ってくださって、そして私たちを陶器師の意のままに、そして最高の作品を作り上げてくれるってことです。そうです、皆さん、私たちは私自身をこの神様の前に、陶器師の前にどのように置いているでしょうか。あなたは自分で自分の人生を切り開こうと思っているかもしれない。もちろん立派なことです。でも限界がありますね。身体的に限界がありましょう。才能的に限界があるかもしれない。能力的に限界があるかもしれない。それは私たちがある程度経験して分かることであります。でも聖書は初めから言っています。そうですね、私たちはの粘土であって、あなた方は私たちの、あなたは私の陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。皆さん、この奥義をしっかりと心得て歩む人は素晴らしいことです。さあ、このことをあなたが経験していかなければ自分の宝にはなりません。どれだけ立派な話を聞いても、あるいは本を読んでも、それはそれです、結構です。でも一番大切なことはあなたがそれを経験なさることですね。その意味でこの御言葉は本当に幸いだと思いますね。イザヤの言葉、それは私たちが価値ある器に作られる過程を語っていると思うんです。そういう意味にあって、私たち一人一人がみんな違った家庭に置かれ、みんな違った職業を持っておられ、みんな違った環境にあって、それぞれ違うということ、多様性があります、特殊性があります、そして楽しみも違う。この一つ一つの違った人々が生かされてきたときに、そしてその人々が集まっているのが共同体、教会なんです。そうです、そう考えてくるときに、私たちの神様はなんと素晴らしいお方かな。私たちは神の作品です。さあ、最後にこの御言をお読みしたいと思います。一緒に皆さんとご一緒に唱和してみましょうか。よろしいでしょうか。3、はい、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。今日は素晴らしいお証しをお二人の兄弟姉妹を通して聞くことを許してくださいました。感謝いたします。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたものです。そうです、私たちは私たちの人生を楽しむために、喜ぶために、大いにエンジョイするために作られたものである。しかし陶器師である神様がわからないときに、主である神様がわからないときに、父なる神様がわからないときに、私たちはそのような器になることができません。神様、私たちは良い行いをするために、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったと御言葉にあります。感謝いたします。そのことを思うときに、あなたにあって生きる人生がなんと幸いな人生であるかと覚えます。今日集まりの方々、またこの中継を通して礼拝される方が一人一人が、この素晴らしい御言葉を自分の御言葉としてしっかりと心に留めて、この週も歩むことができますように祝福してください。祈ります。主イエスキリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。